青春阿部寛からのお知らせ。11月30日の日曜日15時30分から、今回は名古屋金色座目にて青春アベリヒト旋回記念ツアーを行います。今のところのゲストは僕の弟子のホタネを連れて行って普段通りの楽しいトークをする予定です。ぜひよろしくお願いいたします。遊びに来てね。
もっこもこパレード。
チャーハンにはラードと干し椎茸とザーサイがうまい。青春アベリヒト5ヘルバ。
アニワギです。
まあ、チャーハンはなぁ。
ラードと
ザーサイ。干し椎茸とザーサイ。
ああ、干し椎茸ってあんま入ってないよね。
まあ、ちょっとあれやな。確かに珍しいな。
ああ。
まあ、入れてるうちにそれが戻ってふっくらするし、水分も程よく抜くって感じなんだけどな。
肉の代わりってこと？歯応え的に。
まあ、そうちゃう、多分。まあ、ザーサイが結構塩味もあるし。
まあ、ザーサイはまあまあ、わかるし。
歯応えもあるから。
たまに入ってる印象はある。
でも結局は油やなと思う。
まあ。
やっぱり、そう、焼き飯の味決めるものって。
まあね。
どうやって油吸わせてるかみたいな。
卵いらんのかな？
卵はな、卵だけでいい説はあるけど、なんか全然ふわっと感の甘さは出るけど、直接米に味がついてるわけではさほどないじゃないから、なんか卵のだけのチャーハンで、醤油でうまいけど、まあ卵ご飯や。構成は。
ああ、まあまあまあまあ、そや。
だそこで、やっぱりチャーハンっぽさを出すのは、やっぱり割と油と課長やな、やっぱり。
うん、まあまあまあ。
ぜひ、全国の、多分セリアとか、キャンドゥとか言って売ってるんやけど、網印っていう焼き飯の素があるんですよ。
はい、はい。
これ日本最古の焼き飯の素で、6袋100円とかで売ったんやけど、これ卵とネギだけで言っても、町の中華料理の味になるから、
あ
ぜひ。大変おすすめ。なので、使ってください。いいです
ね、うん、うんうん。
まあ、してると思うけど、ジャンカンさんとかはね。まあ、そんな、
はい。
アベリヒトですが。
はい。
前回喋りすぎたんで。
うん。
まあ、別に短くする理由もないんやけど。
まあ、名古屋イベントが近づいてきましたね。
そうね。11月30日に行こうとしてるんで。はい、まあ、そんな近づいてないよって思いたいけど。
はいはいはい。
年末は早いからね。
まあまあまあ、そうやし。まあまあ、近づいてますよ。
まあ、登録へんからな。
もう10日ですよ。だって。
もう、はぁって感じやわ。もう日々に追い込まれてる。まあけど、って言ってるうちに終わるしな。今年。
今年終わりますね。あっという間にね。
で、年明けってさ、バタバタしてさ、1月、2月してたらもう春が来るやん。
はいはいはい。
って言ってて、やっと、まあ、年明けムードも終わったなと思って集まってきたな、みたいなさ。
ね。もう九州場所始まってますから。
いやー、確かに。それ言われると急に年末感出るわ。
いやーね。遠藤がね、親方になりましたから。
まあ、よかったよね、けど、親方ちゃんとなれる。
あ、まあまあまあまあ。
なんかさ、改めて、遠藤とかが人気出た頃から一応見てたからさ。
そうそう。うちらがちょうど見始めた時に遠藤がもうなんか入幕するっていう話みたいな、ね、そのタイミングですよ。大体。
だそう思うと嫌な言い方するとやっぱりそこがピークやったりもするよなって。
あ、まあまあまあまあまあまあまあ。怪我がね。
うん。
ありますから。
し、なんかまああの時言われたその、
遠藤人気があったから、
はいはいはい、
遠藤が、の取り組みは、みんな、すべ、検証かけんですよね。
あ、まあまあまあ、まあ。
中谷遠藤が。だから遠藤の取り組みは全部、勝ったら賞金が出るから、その、相手が常に気合い入ってるみたいな。
そ、まあ、それはそう。
ってなるから、実は。
これよくできてるよね、システムが。
いや、そうやね。相撲って。そうやね。人気出る方が勝ちにくいっていう。
そう。
だからそこも面白いところではあって。で結局優勝なしやんな。
優勝はしてないね、結局。でも優勝争いに絡んだことは何回もあって。
まあけど、とはいえってやっぱ思ってはんじゃん、そら。
いや、まあまあもちろん優勝してほしかったし。
うん。
僕はなんだかんだ言ってエンドずっと好きでしたからね。
けど結構やっぱ怪我してからの立ち合いの、なんか、取り組みの立ち合いの弱さみたいなのはさ。
いや、そうそう。でも
まあ。印象としてあるやん。
もう常にだからさ、もう、マイナスからの戦いになるわけよ。
だからさ、プロレスとか、格闘技とか、なんてもん、特にボクシングなんかは、
はいはい、
僕らの耳に入るめっちゃ強いって、今、井上尚弥とかな
ん
て、
うん、
まあ負けへんからさ。
はいはいはいはい。
その、で、試合もしょっちゅうやるわけじゃないや
ん。うんうんうん、
だから、その、王者ってのは、まあ負けへんよね、みたいな見方するけど、
うんうんうん、
相撲は、年6回15日試合もあるから、
まあまあ。
で、
90日仕事してますからね、本ちゃんの。
で、それを10勝すると結構大変なわけや。
うん、まあ大変ですよ。
やのに、それぐらい捨てて、するんじゃないの、横綱って、みたいな空気感がやっぱあるから。だからそんな期待に応えたのは白鵬ぐらいで、みたいな。
まあね。
なあ。
白鵬はまあ強かったですからね。やっぱ。
まあそんな白鵬、それは嫌がらせされ。嫌がらされてるか知らんけど。いけずされて。相撲界から消えるみたいな。
まあまあまあまあまあ。
いろんなことありますね。
まあまあ、生きづらそうな社会ではある。
いや、そうよな。
うん。
いや、なんか、思うところはいっぱいあるよな。
まあまあ、あります。はい。
そんなこと。
まあ、ただやっぱ、しんみりしますね。
うん。
はい。遠藤が引退したのは。
いや、なんかそうね。
はい。
まあ、時代の切り替わり感は。
いや、ほんまそう。
めっちゃあるよな。
ある。
結構さ、毎場所一生懸命見んと新入幕に追いつかんくなるよ、相撲ってのは。
なるね。最近特に入れ替わりがまあやっぱ激しいから。
入れ替わり時期やったもんね。
うん。
だから、5年前から残っててずっと上に居る力士って誰なみたいな。
まあね。
感じになるよな。
まあまあかなり入れ替わりましたね。
な
世代がちょうど入れ替わった感じ。
まあっていう、まあ相撲の話も。
はい。
ありますが。
はいはいはい。
なんか、忙しさで旅行も行けずに、
はい。
日々を過ごしてるせいで、ただ毎週火曜日は配信があって、フルコート見てるんですよ、
はい、
毎週。
はいはいはい。
またそれが結構、まあ旅行気分で行ってるんですけど。
なるほど。
まあけど難しいよな、やっぱりフードコートを最近見つめ直してて、
はい。
逆に食うようになったものとかも増えたかもな。ちょ、リンガーハット好きやな、相当自分とか。
ああ、まあ、バイトしてたしね。
いや、そう、ほんまそう。そもそもちゃんぽん好きやねんなっていうこととか、あ、思ったよりラーメンじゃ好きじゃないよな、とか、
あ、
なんか思ったよりだから最近ガツガツした主食は好きじゃないけど、うどん好きやな、とか、発見が多いかも。ハンバーガーも好きやな。
いや、でもまあほんまね、チェーン店の偉大さみたいなのは、ね、思い知りますね。
でも、今の時代のこのタイミングって、弥生県の鮭亭が1000円超えたわけですよ。
ああ。
で、
辛いね。
でかい鮭とご飯と味噌汁だけで1000円なわけ。
おお。
だからこれで日本人が思う基本的な、まあ、魚としては高級ヨスビーですけど。
そうやね。
で、それもさ、鮭高級っていう時代ではなかったじゃん。
でもそれはさ、なんか、頑張って並べてたからそう思うけど、
まあまあ、
鮭はまあ高級な魚なんですよ。昔からまあ別にそう安い魚ではない。
まあまあまあまあ確かに確かに。うん、特に大阪なんかで俺と、そうよね。
うん、まあそうやな。
新潟なんかに俺と違うらしいけど。
うんうんうん。
やけど、で、なんかチェーン店が全体的にやっぱそこはめっちゃされてて。
うんうんうん。
で、吉野家なんかでも牛丼が僕らの時はやっぱ290円時代だったけど、もう倍ぐらいにはなってて、当然。
あ、まあ290円時代、まあまあまあ。まあ
最安すぎる。
一番安かったし、安すぎた時代や。
で、マクドでもうけど、その、セット頼んだらもう800円ぐらいが今出るやん。
まあそう、まあそうですよ。
でもやっぱ個人店は
昼で600。
そんなに用値段上げてなくて、 多分上げたけど上げれてないって感覚と思うんですけど、
うんうんうん、
だから結局800円で定食出してた店とかがそのままやから安いみたいになってきてる。
はいはいはい、はい、まあまあまあ800円は安いの感覚はちょっとだんだん出てきたね。
そうで、例えば僕が行く NGK の裏にあるロアっていう、
はいはいはい、
喫茶店のナポリタンがめっぽう好きで、
あ
でそこ一番好きやけど、
はい、
ロアがランチやったらナポリタンに、コーヒーついて1000円。
はいはいはいはい、はい、でもそれも、まあ、喫茶店はそう、うん、そうこよな。
だからそこも安く感じるのよ最近。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ。
八重県よりコーヒー、美味しいコーヒーまでついて1000なんや、みたいな。
まあね。
だから今までひっくり返ってて、だからファミレスって僕ら子供の時は、いい店やったわけ。
はいはいはい。
特 に、大阪におるとロイホとフレンデルが多かったから、
うん、
ステーキが食べれるフォルクスは2000円ぐらいの店みたいなんで、
うん、
で、なんならちょっとした贅沢で行く店やったのが、ガストとかサイズができて、ファミレスは安い店になったんや、ね。
うんうんうん。
でももう一回ひっくり返りそうで。
まあそうやな。
そう、まあガストサイズは安いけど、
やっぱガストはそんな安い印象ないかもな。サイゼリアだけよ。安いでいける。
だからココスとか行っても、やっぱりちょっと、プレートのご飯つけたら1000を超えるわけで。
まあまあ。
1500ドルぐらいになってきてるから。
じゃあな。
だから今チェーン店が逆に高いになるかもな。
ね。
なんてことを考えてます。
いやいや怖いですよ。いや、ほんまに。カップヌードルがさ、300円見えてきてるわけよ。
っていうか、ものによっては全然超えてるよな、特に。
あ、もう200円を超えるのも当たり前になっちまって、うんうん、まあ普通に買っても今250円とか。
日清のでも200円超えてるやんな。
そうそう、超えてる超えてる。
まあ、あれって100円ちょいやったやみたいな。
そうそう。
感覚あるよな。
だってビッグで200円いかへんかった。
最初はね。
そう。
で、ビッグが200円コインやと思ってたもん、結構。うんうん、それが。
ね。いやいや。
スープヌードルとか。ダイソーとかで一応100円のあるけど。
あるけどね。まあまあ。
味もあんま変わらへんけど、量少ないかな、あれ。量少ないことスープヌードルっていうの天才だと思ったけど。
量少ないとあとあれな。味を複雑化しないっていう。
あ、そうそうそうそう。なんかちょっと少ない、ね。
シンプルに製造できるやつにしてるから。
時計つけてますね。
そうなんですよ。まあ今のところ役立ってますね。
僕もつけてるんで。
はい。
やっぱ便利よな。どうやる腕時計。
携帯の重要度が下がった。
いや、めっちゃ思う。めっちゃ思う。
開く頻度がすごい下がる。
で、開いてたなって思ったより、わざわざ。
うん、そうそう。
めっちゃ思う。それ。だから。
便利に見せかけた不便がある。そこにある。
だから、それほんまにこの間も言った通り、時計としては退化するわけ。
うん。
ってことを忘れてたなって。
まあ、そうですね。
べらぼうに思う、それ。
まあ、そんなことは意外と多いよね。
で、
ノートやったら即座に書けるのに、スマホとか PC やと待たなあかんっていう。
いけさえねんな。
そういうのある。
で、なんかその、全体的に図的にメモを取ることができへんから、って書いて。なんか遅れるから便利やけど、やっぱそこ不便やねんな、実は。
そうっすね。やっぱディスプレイ2枚3枚用意してるパソコンとか使うとめちゃくちゃ作業はかどるわ。
まあ、画面出してながら。
そうそう、何画面もいるやつ出して、思いつくままに出しても作業できるやん。
とか、まあもっと言うと単純に画面がでかいのかな。
画面でかいのも作業性高い、やっぱり。
けど実は紙ってのが最初からそこをクリアしてて。
うん。
なんか結局、まあまあデジタルってのはさ、アナログをどういうふうに再現するかっていう戦いがまだ終わってないとこやねんなって、もう。
私、まあ書き換えれる？
うん。
いや、消したり書いたりが、まあ、なんぼでもできる強みがあるから、やっぱ何か犠牲になってるっていうのは。うんうん、
まあ、絵描く人とかさ、ペンとか使うから、うん、僕らが思う紙みたいにも使えるんでしょうけど。
うん。まあでも AI の世界にはきっと同じことあるんでしょう。やっぱ紙の方がここが優れてる、ここが優れてるみたいなのが多分いっぱいあって。
けど、作家さんとかが言うのはやっぱり、一個よく聞くのは、その目が悪くなって、
良
くなったのが、拡大して描けるっていうのがエグいと。
それはエグいかも。確かに。
で、拡大して描けると無限に描き込めるじゃんっていうのも聞く。
ああ。
話やったんやけど、でも、やっぱり古いアナログの先生方に聞いて言うのは、書き損じられへんっていう緊張感と、書き損じた時に、これどうごまかそうかみたいな、
はいはいはいはい、
そういう遊びる部分があったから、そこに面白さはあったんやけどね、みたいなこと言う人がいた。
なるほど、なるほど。
まあ、絵描けんが分からへんけど。
まあね、まあでも絵は、なんていうの？漫画とか特にさ、隅から隅まで上手やったらいいって話でもない、
うんうんうん、
みたいな、まあまあ、そういうのあるから。
確かにこれは日本側の知り合いのなんか展示を見に行ったんですけど、
はいはいはい、
めっちゃでかい14メートルの絵とか書いてあるんだけど、
すごいな。
で隅だけって書いてあるんだけど、確かにめっちゃシンプルに思うのは、うまいとかそういうのも全部置いといても、え、これ、ま、間違ったらどうす
確かに。
やり直せなくないみたいな。っていう、まあ、けどそこの緊張感と集中力がやっぱ大事で。
なあ、なるほどね。
まあ、なるほどねって。
ああ。
思いました。
はい。確かに。
質問です。
はい。今日の質問は、書き忘れさんからの質問です。
はい。
いつも楽しく拝聴させていただいています。番組の中で、種と遺伝子のことに触れることがありますが、そのことで疑問が湧いてきましたので質問させていただきます。
はい。
種の区分として子孫を残すことができないということがありますが、これはどうやって確認しているのでしょうか。一緒に飼育してみる。こちらは今では無理がある気がしますので、体外受精などの実験なのでしょうか。それ、例えば人間とチンパンジーの混血はないとされていますが、旧人類には交配可能なケースがあったかもしれません。人種によって旧人類の遺伝子の割合は違いがあると聞きますので、膨大な回数を試すと交配できる可能性はあるのではないかとも考えてしまいます。犬と狐の子供、ドッグシムは一例確認されているようなので、可能性としてはあり得るのでしょうか？よろしくお願いいたします。というね。交配、混血ですわ。
混血の話よな。
はい。
その他の種類とのハーフを作れないか。だから、まあ言うと昔はさ、だから、黒人さんとの子供とか。
はいはいはいはい。
ってのを嫌う人もおったわけじゃん。
ああ、まあまあ。
その戦後とかの差別の時代は。で、だからそれを、まあ確かに遠い白人と黒人と僕ら黄色人種がいて、で、そこって極端に見た目も違うから、
うん。
違って見えるけど、そもそも種が一緒やから、それ色違いで、みたいな、はい。
まあまあまあまあ。
やからいけるんやけど、で、チンパンジーとゴリラはみたいなとか。
はいはいはい。
人間とゴリラはとか、ってなってくるって感じね。
そうそう。
で、それはどこまで飛び越えて、
どこまで飛び越えて。あとまあどうやって実験するんですかって。まあ。
だからなんか、流行ったのは、絶滅したマンモスとゾウを遺伝子で受精させて。
はいはいはいはい。
じゃあ 50% のマンモスが生まれて、次それもう一回やったら次 75% 生まれてみたいな。
はいはいはいはい。
90% ぐらいまでいくやんみたいな。
うんうんうんうん。
は結構話題ですよね、愛知県。
まあまあまあまあ、そうですね。
そういうの、だから、植物はさ、トマトとポテトでポマトみたいなのあるから。
まあまあまあ。
っていう話ですよね。
そう。
けど、まあだから、豚とイノシシでイノブタとか、
うん。
カモとアヒルでアイガモとか。
うん。
けど、言ってんの全部、ほぼ同種やもんな。
まあ、ほぼ同種かどうかはこの際、まあいいんじゃない？
まあまあまあまあまあ。
うん。
それはだから人間で他はできるんですかっていうのが多分この質問の。
で、まず、まあ、混血って、どうやったら、まあ、どこから OK でのラインはなんで決まってんのみたいな話ですよ。
うん。
なんで決まってると思います？
遺伝子の本数。
ああ、本数はすごい大事。
だから。
確かに。
ポケモンでいう卵グループみたいな。
はいはいはいはい、はい。
遺伝子の数が一緒のグループ同士だとあり得るみたいな。
うん。まあいやもうほんとね、それは一番大事ですね。
ああ、そう。
はい。
なんか枠があるから。
で、そうそう。で、その話なんであって、これって。
はいはい。
でね、その、まあ、イノブタでいいや。
うん。
イノシシとブタは比較的近いですよと、
はい、
種が。
はい。
だから遺伝子が似てますよと、
うん、
構成が。
うん。
だから掛け合わせができますみたいな話。
はいはいはい。
はあるんですよ。
まあ本数が一緒やったらスロットが一緒やから。
うん。
なんかメモリの数というか。
はいはいはいはい。
させるもんが一緒やから混ぜれるんかなって印象は。
で、これポイントがあって、実は混ぜるのは割とできるんですね。動物でも。
ははは
でも、動物学者とかもそうやし、みんな新種って見つけたいじゃないですか。うん、
はいはいはい。
混ぜて新種できへんったらこんな楽なことないと思いません。
まあまあまあまあ、確かに。確かに。
でもいっぱいないでしょ。
犬と猫が対立で犬猫になるやみたいな。
そう。
まああんまないよな。
で、これが新種にならへんのはなんでかって話なんですけど、混ぜると生まれるんですけど、子供ができないんですよ。
ああ。一世代なんや。
で、 ここで君が言ってるその遺伝子の本数っていうか、うん、そのスロットの問題が出てきて、うん、じゃあ、まあ、イノブッタというの掛け合わせでできました。
はい。
イノブタとイノブタで子供はイノブタになりますかっていう話。
なるんじゃん。
の時に、そんな簡単になんないんですよ。
あ、そう。
だそれができひんっていうのが最大のポイントで、で、それってね、だから要は、イノブタと、イノブタは、複雑な遺伝子を持ってるでしょ？イノシシとか豚に比べると、その、2種類から来てるから。
はいはいはい、
2種類から来てるやつと2種類から来てるやつから、まともな子供が生まれるかっていう問題が、豚と豚、イノシシとイノシシでは、起きない問題が、そこに。
だから赤い色と、だけに色が混ぜても赤生まれるから分かると。
はい。
青い色チームは青同士混ぜたら青いの生まれるの分かると。これを赤を混ぜたら一旦紫になりますけど。
はい。
この紫とこの紫って一緒の紫ですかみたいになるから。
そうそうそう。単純に考えるだけでさ、その赤青っていう遺伝子を持ってますっていうのが2頭来ました。
うん。
赤赤の子供か、青青の子供か、赤青の子供かって話になるじゃない、今度。
まあそうやな。
で、じゃあ、その、先祖が、イノブタとイノブタからイノシシ生まれますとか、できるかっていう話で、これ実際問題できないんですよ。
いや、だから、混ざると、だから、その紫で紫を混ぜて、青色できるんって話やから、確かに。はい、理論上もともと青やんかって言われても、うん、でも紫なども出るから、
そう。
無理ですって言われたら、
そうなんですよ。んで、その、まあ、生まれてくるまでに実はステップがいっぱいあるわけですよ、はいはいはい、生物。
はいはい。
だからその中のどっかで失敗したらもうできないわけ。子供にならないわけですよね。
だからね、遺伝子混ぜたやつが、ちゃんと子供をもう一世代、言うとまずメスが必要で、オスが必要で、つがいになって、それがちゃんと子供が生まれて、それが育つって確率が奇跡的ってことか。
そう。
混ぜることはできるんや。
ただね、あと、まあ、これもう一個大事な問題は、今月作るじゃない。うん、イノブタができましたってなった時に、イノブタとイノシシの子供が産めるか産めないか。
ああ。
イノブタとブタの子供が産めるか産めないか。っていうのが大事で、ここが産めると、実はその遺伝子結構適応性があるって話だから、うん、結構混ぜれる可能性が出てくるんですよ。うん、
なるほどね。
で、これ、戻し交配って言うんですけど、うん、その君が言ってた、その 75% マンモスとか、90% マンモスを掛け合わせてだんだんマンモスを濃くしていく
い
のが、まあ、できるやつっていうのは、まあ、どっかで新種に固定できる可能性があって。
まあまあまあ、そうやな。
そう。
まあ、90% マンモス同士、交配したら100番マンモスできるかもな。
そうそうそうそうそう。
一応理論上はありそうやもんな。
なんか、イタリアスズメっていうのが有名らしくて、
うん、
イタリアスズメっていうのは、なんかその交配で生まれた新しいスズメなんつって、はいはい、どうも。でもそれは元のイエスズメと、戻し交配ができるから、うん、だから普通に定着してるらしいんです。もう、生き物として。
へぇー。
種として。
まあだからシンプルやったらあり得るかって感じだね。
そうそうそうそう。
より。
鳥でもややこしいけど。ね、ただね、これ動物って、原数分裂って言って、
うん、
交配した時に遺伝子の数があんまり増えないような交配の仕方をするんですよ。
あ、
それに対して植物っていうのは、まあ倍になるんですよね。遺伝子が途中で。
ああ、そう
で。枚数体っていうのも作ることができて、まあ、クローンみたいなのとか作りやすいじゃないですか、植物の方が。
確かに。
で、それは何かというと、まあ、要は遺伝子が、その数に対してちょっとルーズなんですよ、植物って。
まあ、虫とかもそうなのかな。
ああ、まあ、植物と動物でよく比較する、うん。うん。なんで、植物は実は交配して固定するっていうのはできるケースが多くて。
まあ、イチゴなんかそうやな。
イチゴはまあ、イチゴはまあまあまあまあ、後輩もしてるんですけど、まあイチゴはイチゴ同士でかけるから、まああれなんですけど。まあ、
基本的にその新種めっちゃむずいから、ブランドイチゴは全部クローンらしいんです
よ。あ、まあまあまあまあまあ。
そうそうそう。
まあでもそうそう、それはそうだけど、まあその、どっちかというとポマト的な話やから。
うん、まあ確かに。
うん。なんかポマトがまあ固定できますかみたいなのは、植物の方が動物よりは固定できる可能性があって、それは遺伝子の作りがルーズなんです。特にその本数とかが違うのに、まあ、ある程度対応できる。可能性があって、
まあ、何々姫とか何々夢っていう、
せまたイチゴの話戻ってない。イチゴ
いっぱいあるからな。確かに。
イチゴはクローンやから、遺伝子的には別に綺麗から混ざってないんですけど、っていうような話で、あと最後に ドッグシムの話があって、うん、犬と狐の子供が一例確認されてますっていうのがあるんですよ。うん、で、これさっきから言ってる、交配しても子供ができないんですよって話は、これ実は確率論なんです、全部。
あ、
だから、すっごい数やったら、どんな交雑もできる可能性はなくはないんです。固定される可能性もゼロではないんです。低いだけ。
まあだからまあ 0.01% のガチャの話してんのに、1個あるからでいけるやんって言っても無理あるねみたいな。0.01 とかじゃないもんね。
そう、そう。だから 0.01 のガチャを、奇跡的に 0.01×0.01 がうまくいったら、新種になる可能性はあるんですよ。常に。
まあけど、まあでもですよね。
だから、まあ根結ができない、できるっていうのではなくて、できるかもしれないなんです、全部。
できるかもしれない、残りにくいね。
残りにくい、そう。
まあ一応人間もじゃあり得るっちゃあり得る。
あり得るっちゃあり得る。
まずそこに倫理とかがあるから、うん、よりされないし。
まあそうそうそう。
より残りにくいし、よりにできにくいし。
まあまあ、今の人間社会ではやんないと思いますけど、まあでも、だから今できないとされてる根結もできる可能性あるんですよ
ね。そうなん
や。はい。
まあけど、すごい。まあ、なんかさ、でもいつもこういう話になったと思うのは、
はい、
やっぱその、僕らはネアンデルタール人？
あ、はい、はい、はい。
やけど、生まれる頃には、ジャワ原人がいて、北京原人がいて、
はい、はい、はい。
クロマニオン人がおって、
はい、はい、はい。
で、クロマニオン人とネアンデルタール人っていうのは本来一緒に同時期にいたはずです。
うん、うん。
が、クロマニオン人はなぜ滅亡させられたかっていう話はある。
はい、はい、はい、はい。
だから、見てるやつ見たら、次回で滅亡させるんかもなって。
まあまあまあ。まあね、割と最近の話やから、まだ。
そう、だからそこなんか残りそうや
な。
何が
真実なんかもね、全然わかんないんですけど。
そうそう、研究もまだですけど。
うん。
まああくまで一個の説としては。
そうそうそう。
そういう話はありますよ、ね、なんかファンタジーはあるよなって
言われるし。やっぱりまあ考察もしてるかもしれないしね。
そうやね。
わかんないですね。
まあだから弥生人と縄文人なんか言うやん、日本で言うと。
はいはいはい。
もともとおった縄文人に渡来人の弥生人が入ってきて
み
た
いな。
まあだからそんな、まあそれは近いからな。
うん、まあまあ。まあだからやっぱお国ごとにね、ちょっと、やっぱりその国の人ってわかる顔立ちみたいなのあるわけやから、
うん、
まあ当然。
まあそうやな。
ね、混ざってる。
今の人類もだって何国家起源みたいに言
え。うん、うん。
三つぐらい分かれてるとか。
まあね、いろいろ言いますよね。うん。
まあそんな感じかな
と。アフリカ起源とかね。
そうよね。思いますが。答えになってるんじゃないかなと思います、
はい、
それでは11月30日皆様名古屋でお待ちしてますんで、
はい、
お会いできれば嬉しいです、
はい、
はい、というわけでお届けしましたのはぶちかしあぎと
あにわやわけでした。
あーどっこいしょ、星のかけらの力は解く No, ノーベルノーベルベル、それそれ、お聞きなされやこれぞ以後極氷世界を覗き見て